私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。あなたの命はイエスを救い主として信じられたとき、新たなものへと変えられている。けれどもどうでしょう。私たちの命、その心を見ると、一体どこが変えられたのかと疑い、愛も変わらず弱く愚かな私がいるだけではないかと、あなたの心を責め立てる声が聞こえてくるでしょう。たとえそうであっても、ただイエス・キリストの十字架のゆえに、すでにあなたの命は新しくされている。ただその喜びに、まだ私たちが気づいてないだけ。十字架の許しを通して、父なる神様があなたの天の父となってくださり、ただ十字架を通して、私たちは神の憐れみを受けるものとされている。だからこそ共に、ただ十字架を仰ぎ見ながら、もう我が命は神のものとなっている。私は憐れみを受け、私の行く先も新たなところ、常しえに続く命へと導かれる。この望みを持って私たちは、今日から明日へと共に歩んでまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいります。ローマ6章12節、使徒パウロはこう語っている。あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。問いのところ、なぜ使徒パウロはこのようなことを命じているのか。続く13節、あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。矢印のところ。分かってはいるけれど、心も体も思いも行いも良くないものに私たちは惹かれてしまう。ローマ6章16節。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。たとえ私たちが他の誰でもない我が思いに従うのだと願っても、あなたが死に向かうだけのものであれば、それに従うあなたも死へと導かれていくだけ。今日の御言葉、ローマ6章18節。罪から解放され、義に仕えるようになりました。義に仕える、これをもともとの言葉から言えば、神の正しさを得るために身も心も捧げるとなります。米印のところ、十字架のゆえに父なる神様から、あなたは正しいとみなされ、キリストのゆえに、あなたの命の行く先も新たなものへと変えられた。22節、行き着くところは永遠の命です。私たちもこの常しえに続く命を目指して、共にキリストに望みを置いてまいりましょう。使徒パウロはローマ6章18節でまずこう語っている。あなた方はすでに罪から解放されたと。これは一体誰のことを指して語られているのか。この御言葉の通り、キリストに望みを置く私もあなたも罪より解き放たれ自由にされている。それは罪だけでなく死への恐れももう消えている。虚しく過ごすだけの生き方も終わったのです。私たちの命はこの世のものに従い滅びるしかないものでもなくなった。あなたはすでにキリストのゆえに新しくされているのだ。けれども、どうやって私たちは罪から自由にされたのでしょうか。なぜなら、救い主イエスが十字架の上で罪に縛り付けられ、十字架につけられたイエスが人の欲や悪にがんじがらめにされ、 あなたのためにも闇と滅び、死の力に飲み込まれ、その命が取られたから。使徒パウロの言葉は今日も私たちに、あなたは罪から解放されたと力強く告げ知らせる。それは、十字架の上であなたのために罪と死に縛られ、ご自身の命を取り上げられた、キリストがなされた御業、この方のおかげでしかない。さらにパウロは、18節の続きで次のように語っている。あなた方は、義に仕えるようになりましたと。義に仕えるように。これは、先ほども触れましたが、父なる神様の正しさをいただくため、神から正しいと認められるために、あなたの身も心も捧げるということ。身も心も捧げると聞くと、なんかしんどそうな、きついなと思われるかもしれませんが、むしろこれは私たちの喜びとなります。でもどうすれば父なる神様から、あなたは正しいと見なされていくのか。それはたった一つの道しかない。ただ、キリストの十字架に、あなたの命を委ね、絶えず十字架を通して罪を許していただくこと。何よりもまず、十字架の許しと、あなたの命が結びつけられることだけを求めていけばいい。他のことは二の次、三の次。十字架につけられたイエスが私たちの命、心の内に刻み込まれていくならば、必ず道は開けていきます。十字架の上でキリストが死なれたから、あなたはもう死ななくていいのです。十字架に仕えられたイエスが見捨てられたのだから、私たちは見捨てられず神から救われるのです。この方が十字架の上で罪の罰も裁きも受けられたのだから、我が罪は許され続けるのです。この十字架を通して。ただ十字架の上にあなたも絶えず神から罪許されるもの、許しを通して憐れみを受ける神の愛することされたのです。これは決して変わることはありません。ですから私たちも命の拠り所である十字架を絶えず仰ぎ見ながら、こう神に心を向き直していきたいのです。父なる神様、私は救い主イエスの十字架に望みを置きます。十字架のように私はあなたから裁かれるものではなく許されるものとなった。ただ十字架の上に罰を受けるものではなく、あなたの救い、助けに預かるものとなったのです。神よ、どうか十字架のように私の罪を許し、憐れみ、助け、道を開いてくださいと。このように私もあなたも父なる神に心を向き直すなら、神は喜んでくださるのです。十字架により頼み、神に心を向ける。これこそ神の御前で正しいことであり、十字架により頼むあなたを、父なる神様は御前で正しいものだと認め続けてくださるのです。そして、十字架に仕えられたイエスは死んで終わりではありません。死から、あなたのためにもすでによみがえってくださった。だからこそ、義に仕える私たち、すなわち、十字架を通して許しを受け、神から正しいとみなされる私もあなたも、その命の行く先が変えられたのです。新しくされていくのです。あなたの命も、よみがえりへと、また、常しえに続く命へと向かっていくのです。ここを目指し、私たちは何よりもまず、十字架により頼みながら許され続ける。許しを受け、正しいものとされながら、神の力と助けの中で、共によみがえりの望みを目指すものとして歩んでまいりましょう。